はい、皆さん、もうお腹いっぱいな感じですかね。ね、毎年のことですけど、この御嶽グリーンチャペルのクリスマス礼拝、本当素晴らしいですね。本当に学芸会っちゃ学芸会なんですけども、でもね、こう素人ながらみんな一生懸命ね、歌ったり演奏したりする、そのなんか気持ちがこう、あったかいというかね、クリスマスを祝うにふさわしい礼拝だなと思っております。短くお話をしたいと思いますが、クリスマスのお話ですけれども、あなたのための救い主というお話をいたします。まず聖書を、ね、お読みしたいと思いますが、クリスマスの箇所ですけれども、ルカ福音書の2章1節から20節をお読みいたします。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの町に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていた言い名付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の身子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大群が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見に行こうではないかと話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かされている血の身子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。有名なクリスマスストーリーでありますけれども、イエス・キリストがお生まれになったその出来事ですね、世界の救い主がお生まれになったその出来事ですけれども、それを知らされたのは羊飼いたちだけだったんですね。なんで羊飼いたちだけにしか知らされなかったのかという、皆さん疑問に思いませんか。もっと多くの人に知らせるべきじゃないかと思うんですね。民全体に与えられる大きな喜びと天使も言ってるわけですから、天使が、ね、出てくれば世界中にいっぺんにパッと知らせるとか、いくらでもできると思うんですけど、わざわざやってないわけですね。でもっとふさわしい人にあるいは知らせるべきではないかと、ね、王様であるとか指導者たちとかね、この立派な人たちに知らせるべきじゃないかと思うんですけれども、羊飼いというのは、私たち羊飼いの方はここにいらっしゃらないと思うんですけど、日本では全然ポピュラーじゃない仕事ですし、今でもね、世界には羊飼いという方いらっしゃいますが、今はもっと全然近代化していると思いますけど、当時聖書の時代のこのイスラエルの羊飼いというのはですね、いわゆる産経職業なんですね。汚い、きつい、そして危険であると。野獣が羊をね、襲うとか、あるいは泥棒が取りに来るとかっていうこともあるので、常に、武装してね、 石投げでやっつけたりとかする、まあ、あのダビデがね石投げでゴリアテやってたのもそうですけれども、で、まあ、常にこう羊の世話をしなきゃいけないし、ね、そして、まあ、365日ずっと羊を見てなきゃいけないわけですね。で実はですね、このイスラエルにおいて、決定的であることは何かというと、彼らは365日羊の世話をしなきゃいけないので安息日が守れないんですよ。ユダヤ人にとって安息日というのは週に1日一切仕事をしてはならない日なんです。その日に仕事をする者は罪人と言われて、その日にちょっとでも仕事をしようもんならすぐにですね、まあ、村八分になるとかひどい目に遭わされるわけです。でも羊飼いは安息日だからといって羊の世話をしないわけにいかないんですよね。ずっと見てなきゃいけない。だから彼らは罪人と言われたんですね。ユダヤ人であっても、まあ、仲間外れというか村八分になってたんです。なので彼らはですね、裁判で証人になることができなかったそうです。彼らがこう犯罪を目撃してね、で裁判の席になったとしても羊飼いが証人になることはできない。彼らの言うことは信用できないと言われていたんですね、まあ、まるで盗人のようなそのような扱いでした。なので彼らは神に見捨てられた人々と呼ばれていたんです。で彼ら自身もそう思っていたんですね。自分たちはもう神に見捨てられている、ユダヤ人なのに安息日を守れない、人々の証言もできない。でも仕方なく彼らはその仕事をしていた。そんな羊飼いのところに知らせが行ってるわけです。そんな人たちなんですよ。だからユダヤ人の中でも村八分にされて罪人と呼ばれていたその人たちのところにわざわざですよ。しかも天使がわざわざ行ってるんです。でしかも彼らはこの時夜通し羊の群れの番をしていた、まあ、夜ですね。だからね、夜夜中に、日に当たりながらかなんかでしょうけれども、まあ、星を見ながら今日も寒いなとか言いながらですね、悪いやつが出てこないかずっとこう見張ってたわけですね。そこに、天使が現れるわけですよ。見たことあります？天使僕もないですけどね、一回見てみたいですけど。だいたい天使っていうのはここ羽が生えてね、あの森永のマークみたいな感じですけど、でもあの分からないですね、うん、でも、まあ、天使が現れたんですね。で、神の栄光が照らしていると、ものすごくこの夜中ですけれども明るい状況だったんだと思いますが、そしてその天使がこの羊飼いに言ったんですよ。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げると、今日ダビデの町であなた方のために救い主が生まれた。羊飼い、お前たちのために救い主が生まれたよって天使は言ったんです。わざわざ。で、その救い主はすごく不思議な場所にいるって言った。救い主の誕生ですからね。それこそ立派な産院の特別室かなんか、まあ、そういうの当時ないと思いますけど、ね、王室で生まれたとか、そう思うじゃないですか。そうじゃない。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実を見つけると。その救い主は貝羽桶に寝かされている。貝羽桶、皆さん生まれた時貝羽桶寝かされてました？います？貝羽桶寝かされたって人。多分いないですよね。多分いないと思いますね。でも貝羽桶の中に寝かされていると。で、これがあなた方への印だと。だから貝羽桶に寝ている赤ちゃんが、あなた方の救い主なんだと、そう言って、その後ですね、まあ多分お告げに来たのは天使一人でしょうけども、天の軍勢が現れるんですね。ザーッとこの空中に天使が現れて、賛美歌を歌うわけです。まあゴスペル今日ね歌聞きましたけど、あんなもんじゃないですね、あんなもんじゃって怒られますけども、私もメンバーですが、まあ聞いたことのないようなね、わざわざですよ、羊飼いのために天使の大合唱ですよ。羊飼いのために天使の大合唱、もう天使たちも嬉しくてしがらなかったんです。これじっとしてられなかったんです。多分です、私の想像ですけど、 一人の天使が告げに行って、で天使みんな待ってるわけですけど、伝えた後ですね、もう俺たちもなんかしようってバッとこうバタバタ行って、バタバタ行ったかどうか分かりませんが賛美を歌うわけですよ、ね、まあ天使たちも驚いたと思いますけどね。でこの天使のお告げに従って、羊飼いたちはベツレヘムに急ぐわけです。ベツレヘム郊外にいたんだと思いますけどね、ベツレヘムの先っちょの方どっかののっぱらかなんかにいたんだと思いますけれども、ベツレヘム急いでいくわけです。さあベツレヘム行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか。でも皆さん、会話機に寝かされている赤ん坊どうやって見つけますか、どうやって見つけますか。 Google ないでしょ。どうやって見つけますか。夜中ですよ、真っ暗ですよ、ね、考えてみてください。僕もね、どうやって見つけたんだろうかと思ったんですけど、おそらくですね、泣き声が聞こえたんじゃないかと思うんですよ、一番の可能性は、ね、もうどこにいるかどれか探して、おおい、あっちの方で赤ちゃん泣き声するぞ、ね、多分ね、なんかそこだけポワーッと光ってたということじゃないと思うんですよ。でその鳴き声に向かって行ったところがそこにいたんだと思うんですね。聖書に書いてないので分かりませんけれども、そしてなんとですね、そこにいた赤ちゃんは布にくるまって解剖犬寝かされてたんです。間違いないと天使が言った通り、そんな赤ちゃん珍しいですから。でもおそらくですが、この羊飼いたちも生まれた時に会話を受け寝かされてたかもしれないでしょ。彼らも羊飼いだから、彼らの親も羊飼いだから、ね、立派な産院で産んでないかもしれないですね。だからもしかしたらこの羊飼いのために、つまり羊飼いと同じ場所でイエス様はお生まれになったということが言えるんじゃないかなと思うんですね。でこの会話を受け寝かせる赤ちゃんを見て羊飼いたちは確信した。この赤ちゃんは自分たちのための救い主なんだと。神様は自分たちのためにこの救い主を送ってくださったんだということを確信したんです。解剖犬寝かされてたからね。10人ぐらいいる産院の赤ちゃんのところにいたらわからないんですよ。うちの息子が生まれた時もよく覚えてますけど、産院に行ったらですね、似たような赤ちゃんがずらっと並んでるでしょ。わからないですよね。足首になんかネームタグみたいなやつ、あこれかみたいな、ねね、でもこの馬小屋じゃないけど、その解剖家で寝かされてたっていうことが印なんですね。でこのよくね、さっきも歌の中で馬小屋って僕もちょっとポロって言いましたけど、馬小屋かどうかちょっとわからないんです。解剖家に寝かされたと書いてるだけで、馬小屋であったかどうかはわからないんです。それで実はちょっとマリコもさっき言いましたけれども、ベツレヘムに生誕教会っていうのがあるんです。イエス様が生まれた場所であろうというところに立ってるでっかい教会があるんです。私も2000年に行ったんですけれども、そこにイエス様が生まれた場所であろうというところが地下にあるんです。そこは元ホラー穴だったところです。元ホラー穴だったところに星がこうあって、ここですと。見てきたわけじゃないからわからないと思いますけど、ただその可能性が非常に高いんですね。つまりこういう場所ですね。こういう場所で、この貝場桶っていうのは、これはイエス様の時代の貝場桶が発掘されてるんです。貝場桶って皆さんなんかこう木で組んだようなやつだと思ってるじゃないですか。石なんです。冷たいよマナちゃん、嫌そうな顔してね、あそこに寝かされたんかっていう感じだよね。でもこれなんですよ、貝場桶っていうと、だいぶちょっと近代の人間は貝場桶っていってもちょっとゴージャスに作ってますけど、こうホラー穴の石を削って餌を入れる、ここにおそらく寝かされてたんですね。でこれを見た時に羊飼いたちはどう思ったでしょうかということです。それは神は私たちを見捨てておられないということです。最初に言いましたけど、ね、羊飼いというのは神に見捨てられた人々、自分たちもそう思っていた。でも 神様は彼らを選んで救い主の誕生を告げてくださった。そして彼らが分かるように彼らのために貝箱の中に救い主を置いてくださった。彼らはこれを見た時に、ああ神様は私たちを見捨てておられないと確信したんだと思うんですね。でちょっとこれ話がこんがらがありますけど、イエス様が貝箱で寝かされていたっていうことですけど、ね、これたまたま偶然そうなったわけじゃないです。マリアとヨセフは好んで貝箱に寝かせたわけではないですね。ですよね。貝箱どこにあるかなと思ってね、ベツレヘム のをいろいろ探して、おここがええな、この貝箱に寝かせようとかそう思ったわけじゃない。これ仕方なくそこになったんですよ。じゃあなんでそうなったかというと、まず宿屋に空きがなかった。これさっきの聖書にも書いてある。宿屋に空きがなかったから仕方なく野原をいろいろ探して、まあ雨露しのげる洞穴を探し、そこの貝箱に寝かせたんです。なぜじゃあ空きがなかったのか、なぜ空きがなかったのか、まあベツレヘムなんて小さな町ですからね、そもそもそんなに宿屋はなかったと思いますけども、なんでなかったかというと、彼らは実はマリアとヨセフはどこにいましたか。ベツレヘムにはいなかった。ナザレというところに行ったんです。ベツレヘムから100キロぐらい離れたところです。すごい遠いところです。そこにいたんですね。そこにいたんだけども、ローマの皇帝がアウグストゥスが突然住民登録をせろしろって命令したんですよ。住民登録をせ、これはですね、おそらく自分の領地の人間の数を数えて、それに一人ずつ税金を課すためと言われてます。人頭税というですね。だからそれぞれが自分の生まれ故郷に帰れってローマ皇帝が言ったもんだから、仕方なくマリヨセフはもう海月の近いマリアを連れて、ガリラヤのナザレから100キロぐらい離れたベツレヘムまで、ベツレヘムの出身だったから、本籍地がね、日本でいうところベツレヘムに行かなきゃいけなかった。だからこのローマ皇帝が登録せえって言って、じゃあ行かなきゃいけないなって準備して行ったとして、おそらくベツレヘムまで、はいくら早くてもね、10日2週間ぐらいかかるでしょ。だから遅くなったから宿に空きがなかったんです。先にとっとと身軽な人が行っていいとこ全部押さえちゃったから、もうどこもいっぱいだった。つまりどういうことかというと、貝箱家に救い主を寝かせるために神様はローマ皇帝を使ったんです。一役買ってるんです、本質が、ね、アウグストゥスが ね、アウグストゥス何も知らないでしょ。気まぐれですか、ローマ皇帝なんて。ああそろそろ人頭でも数えるかなと思ってね、おい帰れ、それだけでしょ、はい、ローマ帝国の人民はみんな生まれ故郷に帰りなさいってですね、あちらこちらでお触れがなって、でもマリアももうすぐこんな大きいお腹でもうすぐ生まれるのにと思いながら、でも帰らないと殺されるって言ってですね、で帰ってくる。その結果としてこれがあるんですよ。つまり神様は羊飼いを特別に選んで、ね、彼らのために救い主が生まれたということを分からせるために、貝箱家に救い主をお生まれになさ、そこに寝かせることになった。でもそれは大元はローマ皇帝の命令なんですよ。神様のこの壮大な計画の中でイエス・キリストはお生まれになっている。じゃあもう話を最後ギュッと短くして、イエス・キリストはどうやって救い主、じゃあ羊飼いたちを救ったのかと、ね、あなたたちを救うためにって言ってるわけですけど、どうやってじゃあ救ったのかということですけど、ね、もちろんイエス・キリストは、まあ、大人になって交渉外という、こう、ね、自ら人々の前で教え始められた時に、もうイエス・キリストはいつも見捨てられた人を探してました。イエスの対象は見捨てられた人、罪人、徴税人、遊女、ね、重い皮膚病の人、障害のある人、そういう人ばっかり探してる。見捨てられた人おらんかと思ってですね、それは神様がそのために送ったからです。でも最後の最後、最後の最後にどうしたかというと、 新約聖書のガラテヤ書というところに書いてありますが、キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。実は神に見捨てられているのは羊飼いだけではないんです。全ての人類は本来神に見捨てられているんです。私たち罪を犯して神から離れているので、その呪いをみんな受けてるんです。だからみんな恐れてるんです。みんな死を恐れてる、罪を恐れてる、過去を恐れてる。でもイエス・キリストはその呪いを一人で全部十字架の上で背負って神の罰を受けてくださった。その結果として私たちはこの呪いから贖い出された。もちろん羊飼いたちもその呪いから贖い出されたから、彼らはもう安息日を守る必要はなくなったんです。またローマ書の8章に、今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありませんとか、ね、罪に定められない。だから彼らは解放されたんです。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死の法則からあなたを解放した。ここが重要なところです。罪と死の法則、私たち人間は罪と死の法則に支配されています。この世界、この21世紀ね、この科学万能の時代に人類を支配しているのは何でしょうか。死の法則でしょう。殺す、殺される、ね、死、そして罪の法則、罰する、罰せられない。この法則に私たちはがんじがらみにされて苦しんでいる。でもイエス・キリストは私たちをこの罪と死の法則から解放してくださった。私たちに永遠の命を約束して、また神の子供となることを約束して、私たちはもはや自分の罪に縛られてない、私たちには死に悩む必要はないと言ってくださった。だからイエス・キリストの誕生は羊飼いたちを解放しただけではありません。私たち全員を解放してるんです。私たちは誰一人神に見捨てられていない。その神に見捨てられていない代表が羊飼い。羊飼いをわざわざ選んで、お前たちは神に見捨てられてないよと。でもそれは全ての人類に対して、皆さん一人一人に対しての神様からのメッセージです。今日ダビデの町であなた方のために、あなた方のために、あなたのために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシア、キリスト、救い主である。あなた方布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。貝羽桶に寝ている赤ちゃん、これが神様からあなたへの印です。あなたはもう罪と死の法則に縛られる必要はない。あなたは神に見捨てられていない。いや、神はあなたを愛しておられるというその印、その印を私たちに見せるために、神様はローマ皇帝さえ用いられ、それを羊飼いたちに見せられた。皆さん、私たちのためにイエス・キリストは貝羽桶に生まれてくださいました。私たちが恐れるべきものは何もありません。何も恐れる必要はない。私たちは全てのものから解放されている。神はそのことを私たちに分からせるために、あの歴史の一点を選んで人となってくださったんです。もしあのクリスマスがなければ、あの貝羽桶の出来事がなければ、本当に私たちは神に見捨てられていないんだろうかと、今でも私たちは悩み続けなきゃいけない。でももうその悩み必要はありません。貝羽桶のイエスがその印です。お祈りしましょう。天のお父様、今日は皆さんと一緒にクリスマスをお祝いすることができてありがとうございます。貝羽桶に寝かされているあの赤ちゃんが印であると羊飼いたちに言われました。あの赤子は私たちへの印でもあります。私たちが神に見捨てられていないこと、神が私たちを見ておられ、愛しておられ、救ってくださる神であるということの印です。ここにいる方も、いや世界中の人たち、誰一人神に見捨てられてはいません。今戦火の中にいる苦しい人たちも大勢いるでしょう。でも神は彼らを見捨てておられない。神は彼らに永遠の命を、そして私たちに永遠の命を約束しておられるからです。この地上は苦しいことがたくさんある。でもあなたは永遠の世界の中で 私たちを愛し続けてくださる方ですから感謝をいたします。この朝どうぞ私たち一人一人あの羊飼いのように貝坊君寝かされている赤子を探しに行くものとならせてください。そしてその赤子に出会って共に喜び合うものとならせてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
夜に主は生まれた私たちを救うため、御国より下りたの
は私たちのためにこの地上に来てくださった御子イエスキリストの苦しき恵み、御子をさえ惜しまずに与えてくださる父なる神の愛、私たちと共に世の終わりまでいてくださる聖霊なる神の恵み、交わりと慰めが全ての方々と共に豊かにありますように。アーメン。メリークリスマス。どうぞお座りください。